2026年賃貸保証金返還保証の保証料支援、申請方法と最大40万ウォンの基準。有効な FSGI の賃貸保金返還保証をしている住宅を所有しない賃借人は、所得と保証金の要件を満たせば、支払った保証料について最大40万ウォンの支援を受けられます。予算と申請方法は住所地の自治体ごとに異なるため、申請当日の工事を確認する必要があります。申請日時点で返還保証が有効かを確認し、住所地の市郡区による2026年の募集工事が薄期中かを調べます。賃貸保証金が3億ウォン以下であること、住宅を所有していないこと、年収基準、及び当該地域における若女新婚夫婦の定義を確認します。若女新婚夫婦は支払った保証料、その他の対象者は支分額の 90% を基準に最大40万ウォンを上限として支援未補額を計算します。保証書、保証料の支払い証明、賃貸借契約書、登記事項証明書、所得資料、通帳の写しを準備します。自治体の工事で指定されたチョンブ24のオンライン窓口、または住所地を管轄する市区区役所や行政福祉センターで申請し、追加書類の提出要請と支給結果を確認します。全世金返還保証の保証料支援は、賃借人が不自由 FSGE の返還保証に加入する際、すでに支払った保証料を一定の上限内で払い戻す事業です。2026年8月末時点で、加城市や木浦市などから関連案内が確認されていますが、全国共通の性設備が設けられている方式ではなく、地域の予算がなくなり次第、住宅が終了する場合があります。今すぐ申請するために、まず確認すべき事項、次の条件を順番に確認するのが最も早い方法です。住所地の自治体が薄期中か確認します。市郡区のホームページで全世保証金返還保証、保証料支援を検索し、2026年の広告か確認します。保証の有効期間を確認します。申請日時点で、HUGFSUE または SGI が発行した全世保証返還保証が有効でなければなりません。保証金住宅所得要件を確認します。一般的な共通基準は、賃貸保証金が3億ウォン以下の住宅を所有していない賃借人です。書類を準備し指定された窓口に提出します。地域により、政府24でのオンライン申請、市郡区区長への訪問、または行政福祉センターへの訪問という方法が用いられます。予算の消化状況と保管要請を確認します。受け付けられたという事実だけで支援が確定するわけではなく、審査と予算の範囲に応じて決定されます。加城市は2026年8月5日、木浦市は8月3日に関連案内を再掲載しました。これは当該地域のルトゥク状況を確認する手がかりですが、他の地域でも、ウツク中であるという意味ではありません。2026年の支援対象と所得基準一般的に、次の条件をすべて満たす必要があります。実際の判定は、申請日時点における住所地の自治体の最新広告に従います。区分確認基準、返還保証申請日時点で有効なウールーセフィエフェスジアへの全世保金返還保証、賃貸保証金3億ウォン以下、住宅所有住宅を所有して指定人、若者の職、年間所得5000万ウォン以下、若者以外の所得、年間所得6000万ウォン以下、新婚夫婦の所得、年間職7区500万ウォン以下、支援対象費用申請者が実際に支払った返還保証の保証料、若者と新婚夫婦の定義は地域の広告を確認する必要があります。所得上限が共通して案内されていても、若者の年齢判定日、新婚夫婦の婚姻期間、夫婦合算の有無を証明する方法は、 自治体の広告に具体的に記載されています。申請者が若者と新婚夫婦の両方に該当する場合や、申請途中に誕生日婚姻期間の下げ目に該当する場合は、広告に記載された基準日を適用する必要があります。住宅を所有していないとする範囲についても、申請者のみを対象とするのか、配偶者も合わせて確認するのか、分譲権入居権などをどのように扱うのかを、広告文と担当部署に確認するのが安全です。最大40万ウォンの支援額の計算方法、支援額は保証金ではなく、実際に支払った保証料を基準に計算します。対象区分基本計算式上限若者実際に支払った保証料の全額、最大40万ウォン。新婚夫婦実際に支払った保証料の全額、最大40万ウォン若者以外、実際に支払った保証料 90% 最大40万ウォン計算式は次の通りです。若者は新婚夫民民、支払った保証料400,000ウォン。若者以外メイミン、支払った保証料 90% 400,000ウォン。計算例状況予想計算結果、若者が保証料275,000ウォンを支払った場合、275,000ウォン。若者以外の対象者が275,000ウォンを支払った場合、247,500ウォン。新婚夫婦が保証料50万ウォンを支払った場合、上限の40万ウォン。若者以外の対象者が保証料50万ウォンを支払った場合、45万ウォンと計算されるが、上限の40万ウォン、この金額は基準を理解するための予想額です。実際の支給額は、支払い証明、他の支援との重複の有無、自治体の審査及び予算によって異なる場合があります。申請前に準備する書類、自治体ごとに書式や発行率の制限は異なりますが、一般的に次の資料が求められます。前世保証金間保証の保証書、保証料の支払領収書または支付額を確認できる資料、賃貸借契約書の写し、当該住宅の不動産登記事項証明書、住民登録謄本申請者名義の通帳の写し、所得金額証明など、年間所得を確認できる資料。新婚夫婦に該当する場合は、婚姻関係証明書、申請書、誓約書及び、個人情報の収集利用同意書、代理申請の場合は、本人確認資料、保証書に保証料の支払料の支払額が明確に表示されていれば、別途の領収書に変えられる地域もありますが、広告で求められている証明方法を優先する必要があります。行政情報の共同利用に同意すれば、一部の書類提出が省略される場合があります。書類の発行時も確認する必要があります。一部の自治体では、住民登録謄本、登記事項証明書、所得関連資料などに発行率の制限を設けています。かなり前に発行した書類をそのまま提出するより、申請直前に広告の提出書類一覧を改めて確認するのが良いでしょう。住所地別の受付可否を確認する方法。この事業は中央政府の基準に基づいて運営されていても、実際の受付と予算管理は自治体ごとに行われます。したがって、他の市の広告だけを見て、自分の住所地でも申請できると判断してはいけません。1. 住所地の市郡区のホームページで検索、ホームページの検索欄に次の文言を入力します。2026前世保金返還保証保証料支援前世保証金返還保証保証料料支援事業検索結果では、広告未、申請期間、予算がなくなり次第早期終了するかどうか、担当部署と薄窓口を確認します。2. オンライン申請の提供無を確認。政府24でサービスを提供している地域もありますが、オンライン受付がすべての自治体で一律に利用できるわけではありません。政府24で居住地域を設定してサービスを検索し、検索結果に表示されない場合は、 自治体の広告に記載された訪問ブスク窓口を利用します。3、訪問ブスク窓口を確認。インシゴン区長の住宅住居士担当部署が直接受け付ける地域と、アナメンド区の行政福祉センターまでうぶつきを認めている地域があります。訪問前に担当部署へうつく場所と業務時間を確認すれば無駄足を減らせます。申請が却下されやすい状況と予防方法支援上限だけを確認し、申請時期や証明書類の状態を見落とすケースが多くあります。保証の満了後に申請した場合、申請日時点で有効でなければならないという条件を満たせない場合があるため、満了前に申請します。保証への加入申請だけを行い、保証料をまだ支払っていない場合、この事業はすでに支払った保証料を支援する仕組みであるため、保証書と支払い証明が必要です。賃貸住宅ではない別の住所地の広告に申請した場合、申請可能な自治体は、住民登録や賃貸住宅の所在地など、広告の管轄基準に基づいて判定されます。所得年度や世帯の範囲を誤って適用した場合、どの年度の所得を対象とし、誰の所得を合算するのかを担当部署に確認します。同じ保証料について、他の事業ですでに支援を受けた場合、重複支援の制限があるか必ず確認します。保証期間の商品を混同した場合、前世ローン保証や賃貸事業者が加入する賃貸保証金保証ではなく、賃借人の前世保証金の返還を保証する商品か確認します。更新契約と保証更新時に確認する点、単に賃貸借契約を更新したからといって、保証が自動的に延長されるとは限りません。契約期間、保証金、または賃貸人の変更により返還保証を更新した、もしくは再発行を受けた場合は、次の事項を区別する必要があります。現在の保証書が申請日に有効か、今回、実際に支払った保証料はいくらか、過去に同じ保証料について支援を受けたことがあるか、更新保証料も当該年度の事業で認められるか、この区別により、重複申請を防ぎ、支付額を超える金額を申請する誤りを予防できます。更新再加入分が認められる範囲は、自治体の広告で明確になっていない場合があるため、保証番号と支払明細を準備して、担当部署に問い合わせるのが良いでしょう。申請後の処理過程、うつき後、担当機関が保証の有効性、賃貸保証、住宅を所有していないかどうか、所得及び重複支援の有無を確認します。書類が不足している場合は保管要請を受けることがあり、定められた期間内に保管しなければ、審査が遅れたり申請が終了扱いとなったりする場合があります。最終的な支給の可否と日程は、地域ごとの処理手続き及び予算によって異なります。申請後は、SMS 電話、政府24の処理状況、または自治体が案内した紹介方法を確認し、支給されるまでは申請者名義の口座を維持するのが安全です。